しないかが決まります。創世記の中三章からちょっと2、3節読めます。中三章の1節から、それでアブラハムはエジプトを出てネゲフに登った。彼と妻のサライとすべての所有物とロトも一緒であった。アブラハムは家畜と金と金とに非常に富んでいた、まあ、大金持ちだった。彼はネゲフから旅を続けてベイテルまで、すなわちベイテルと愛の間で以前天幕を張ったところまで来た。そこは彼が最初に築いた祭壇の場所である。そのところでアブラハムは主の皆によって祈った。アブラハムは主の皆によって祈った。アブラハムと一緒にいたロトもまた羊の群れや牛の群れ、天幕を所有していた。その地は彼らが一緒に住むのに十分ではなかった。彼らの持ち物が多すぎたので、彼らが一緒に住むことができなかったのである。その上、アブラハムの家畜の牧師たちと、ロトの家畜の牧師たちとの間に争いが起こった。また、その後、その地にはカナン人とペルシャ人が住んでいた。そこでアブラハムは、ロトに言った。どうか、私とあなたとの間、また私の牧者たちとあなたの牧者たちとの間に争いがないようにしてくれ。私たちは親類同士なのだから。全地はあなたの前にあるではないか。私から別れてくれないか。もしあなたが左に行けば私は右に行こう。もしあなたが右に行けば私は左に行こう。ロトが目を上げて、ヨルダの低地全体を見渡すと、主がソドムとゴモラを滅ぼさる以前であったので、その地はゾアルの方に至るまで、主の園のように、またエジプトの地のように、どこもよく潤えていた。それでロトは、もちろん祈らないで、そのヨルダの低地全体を浴び取り、その後東の方に移動した。こうして彼らは互いに別れた。アブラハムはカナの地に住んだが、ロトは低地の町々に住んで、ソドムの近くまで天幕があった云々とあります。アブラハムの第4の経験は次のようなものです。アブラハムは敵に対する圧倒的な勝利者の後で戻ってきたとき、ソドムの王はアブラハムに対して贈るものによって影響を与えようとしました。しかし主は否と言われたので、アブラハムはそれに従い何一つ受け取ることをしませんでした。すなわちこの世から認められることを意識して退けたのです。14章ですね、22節、23節。しかし、アブラハムはソドムの王に言った。私は天と地を作られた方、意図高い神、主に誓おう。糸一本でも、靴の紐一本でも、あなたの所有物から私は何一つ取らない。それはあなたがアブラハムを富ませたのは、私だ、と言わないためだ。まあ、このような名誉は、何もいらない。この世から認められることは必要ない。これこそがアブラハムの態度であり、初代教会の祝福された秘訣でもありました。今日しばしば見られることは、この世の手段でもって主に使いようとしたり、この世から認められたいというような行いです。ですから、そのような方々は、よみがえるの力を経験することができないのです。第5の経験は、まあ、次のようなものです。主は、イシマエルに対してはっきりと、いな、とおっしゃいました。中7章、中5節。また、神はアブラハムに仰せられた。あなたの妻、サライのことだが、 その名をサガイと呼んではならない。その名はサラと名をかがだ。私は彼女を祝福しよう。確かに彼女によってあなたに一人の男の子を与えよう。私は彼女を祝福する。彼女は国々の母となり、国々のための王たちが彼女から出てくる。アブラハムはひれ伏し、そして笑ったが、心の中で言った。100歳の者に子供が生まれようか。さらにしても90歳の女が子を産むことができようか。そしてアブラハムは神に申し上げた。どうか、イシュマエルがあなたの御前で生きながらえますように。すると主は仰せられた。いや、あなたの妻サラがあなたに男の子を産むのだ。あなたはその子をイーサクと名付けなさい。私は彼と私の契約を立て、それを彼の後の子孫のために永遠の契約とする。イシュマエルについてはあなたの言うことを聞き入れた。確かに私は彼を祝福し、彼の子孫を増やし、非常に多く増し加えよう。彼は中二の族長たちを、私は彼を大いなる国民としよう。しかし、私は来年の今頃、サラがあなたに産むイーサクと私の契約を立てる。神はアブラハムと語り終えられると、彼から離れて登られたとあります。まあ、イシュマエルは、まあ、肉の結果、すなわち自分の努力の結果として生まれたものです。それから、中3年間の間、アブラハムは、主がイスマエルを認めてくださるのではないかと思いました。今の読みましたね、中7章18節。しかし、アブラハムは神に祈って言いました。どうかイスマエルがあなたの御前で生きながらあがますようにと。けども、主は今、と仰せになれました。それは私たち人間の肉の努力とは結びつかないのです。そのためにアブラハムは結局、主の否という御言葉を了解せざるを得ませんでした。アブラハムは主に従ってイスマエルを追放しました。イスマエルに対してはっきりとした態度をとったのです。第6の経験は、次のようなものでした。アブラハムは、主が決して代用品を了解なされないということを知っていました。主はアブラハムとサラに一人の息子を約束してくださいましたが、そのために主は人間の自分の努力や助けを必要とはなさいません。主は奇跡を成してくださり、人間の目には全く不可能と思われたこと、すなわちアブラハムとサラに一人の息子が生まれるということを実現なさいました。日照、地節、それから神はこのはしためをその子と一緒に追い出しなさいとアブラハムに命令なさいました。これもまた再び主の否というご返事でした。主は否という御言葉は常に地下の死を意味しています。アブラハムもまた、まあ、我々と同じような人間でした。そのことは、まあ、21章11節に記されています。このことは、自分の子に関することなので、アブラハムは非常に悩んだ。とあります。イシュマエルをのけ者にするということだけではなく、それだけでは十分ではなかったのです。彼は家族から追放されなければなりませんでした。主は妥協に対して長く忍耐することがおできにならない。アブラハムはまずウルを捨てて、次にカランを捨て、それから実り多いヨルダン部屋を捨て、そして今や からばイスマエルをも追い出さなければならなかったのです。分離は深刻な、したがって耐えがたいほどのものとなってきました。しかしそれによってアブラハムは信仰的、霊的に深められ成長したのです。第7の経験は次のようなものでした。まあ、最後にもっと辛い分離がやってきました。まあ、創世記の一番大切な章とはもちろん22章なのではないでしょうか。22章の7節8節、イーサクは父アブラハムに話しかけていた。お父さん、そことからはなんだイーサクと答えた。イーサは尋ねた。人、他人にはありますが、前者の生贄のための羊はどこにあるのですか。アブラハムは答えた。イーサク、神ご自身が前者の生贄の羊を備えてくださるのだ。こうして二人は一緒に歩き続けた。まあ長い旅でした。彼らは3日間一緒に歩いたのです。まあ主はイーサクに対して否と仰せになりました。イーサクは主によって与えられたものであり、それは本当に考えられない、信じられない奇跡でした。我が子イーサクを縛って祭壇の上に置くこととは、アブラハムにとってどれほど辛いことだったでしょうか。けどアブラハムはその備えをしました。彼は主にしっかりと言いましたが、それは彼にとって最も高価な代価でした。私たちはそのような状態からどれほど離れているのでしょうか。ロマ書13章の注意説に、あなた方が眠りから覚む時刻がもう来ています。今や私たちも眠りから覚むべき時、また主イエス様によって用いられるべき時が来ています。けどこのことは自分自身に対して死ぬことによってのみ可能となります。私たちもアブラハムと同じように主の否に対してしっかりと答え、それを了解することができるようになれば本当に幸いです。まあ、今まで私たちはアブラハムの祝福された秘訣として第一に主に対する全くより頼み、第二に主の否に対する了解を学んできました。最後にちょっとだけ第三番目ですけど、絶えず続く新しい成長について考えて終わりたいと思います。まあ、アブラハムの経験は何であったかと言いますと、アブラハムは毎回主の否に対してしっかりという態度を取りましたので、あふれるばかりの豊かな祝福を受けることができたのです。地下の死はいつも蘇るの力の新たな経験に私たちを導いてくれます。そこで最後に、まあ、アブラハムが地下に死ぬことによってどのような祝福を受けたか、ちょっと手短に見てみたいと思います。まず第一に、アブラハムは自分の国境であるウロハナルを前に主なる神からの祝福が約束されていました。そしてアブラハムは主に忠実に従った時、主は偽らないお方であるということを体験的に知ることができたのです。第二に、アブラハムは目的地の手前にあるカラの地を去る前に、主は忠実に対する豊かな祝福を約束してくださいました。それを通して主はアブラハムにご自身が真実であることを体験的に教えてくださり、アブラハムは豊かな祝福に預かることが許された。第3に、アブラハムがロトに土地の選択を任せたとき、そしてこの予定には大変な損失を